主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。キリストに賛美。どうぞお座りください。イエス様と、その弟子たちが、旅をしながら、宣教活動をしていたであろうと、思われます。そしていろんなところで宿泊をしなくちゃならなかったんだろうと思うんですが、その日はこのマルタとマリアの家に泊まったということですね。実際のところイエス様一人だけだったらあれでしょうけど、弟子たちも一緒でしたから、10人か20人かですね、かなりの人数が泊まったと思われます。そうするとその食事の準備から、寝床の準備からですね、大変だったであろうというふうには思われますけれども、マルタはやはり主婦の鏡のような人で、そういう段取りとかですね、そういうことが非常に得意な人だったんだと思われます。それでも、やはり20人ぐらいの人の食事の段取りとかですね、その他のことを考えたら、大忙しだったということは間違いないと思います。でそれでその姉妹のマリアの方は、イエス様の前でじっと座っていたので、だんだんと腹が立ってきてですね、自分だけこんなに一生懸命やってて、何なんだという気持ちに、だんだんなってきて、それでイエス様にですね、手伝うようにですね言ってくださいというふうに、言うわけですけども、それに対して、イエス様の言葉は驚くべきというか、ちょっと、このポイントがですねだいぶ違っているようなことをイエス様は言うわけですね。このマルタやマリアに対して注意するどころかですね、むしろマルタを注意している。あなたは多くのことに思い悩み心を乱しているというふうに言って、むしろこのマリアを褒めるような、言葉を言われるわけですね。なんとなく、しっくりいかないようなところも心の中にこの話を読んで感じますけれども、ただ個人的に思うのは、もしこの時に、マルタを褒めてたら大変だったなという感じがして、ただでさえ教会で奉仕の仕事でもしたら忙しくなってしまってですね、もう忙しいのがいいということになったらもうどんどん忙しくなっちゃって、もう特に日本人忙しい民族ですから、みんなオーバーワークになっちゃうんじゃないかという、逆にマリアを褒めてるということは、逆にバランスが取れてて、いいのではないかと思います。でもこの、実際上の問題がどうのこうのということより、このマルタの心のこの置きどころの問題なんですよね。イライラしたり怒ったりして、その時にその問題を解決するために一体どういうところに私たちは注意を払わなければならないのかということをに対して、イエス様は大切なポイントを示しているのではないかというふうに思います。皆さんご存知の方もおられるかもしれないですけど、今あっちこっちの映画館でキリスト教三部作って言ってですね、キリスト教関係の映画を3つぐらい順番にやってて、ちょっと今が最後のやつで、ちょっとまだやってると思いますけど、祈りの力というですねいうのを今上映中なんですね。本当だったらもっと宣伝したら まあ、一つの映画ではやっぱり信者さんと、まあ、出会いましたけど、まあ、知ってる人は知っていたみたいですが、でその祈りの力、先週見たばっかりの映画、まあ、映画なんですけど、その、まあ、アメリカの映画で、まあ、アメリカで大ヒットしてですね、あの興行成績も非常にいいあの映画だったんですが、そのまあ、どっちかというとこの勝ち組の人の、まあ、クリスチャンファミリーのお話なんですね。あの、まあ、日本だったら考えられないけど、小さな子供がいる若夫婦なんだけど、ものすごいでっかい豪邸に住んでて、まあ、その代わり旦那さんの仕事は、まあ、セールスマンとして、まあ、トップセールスでもうガンガン働いてて、まあ、しかもまあ奥さんもまあ働いているような、まあ、そういう家なんですけど、でも旦那さんが仕事に打ち込みすぎることによって結局夫婦の間もあんまりうまくいかないし、まあ、子供との関係もあんまりうまくいかない。社会的に成功しているように見えて、実際のところその家族はみんな不満だらけで、その奥さんが仕事で出会ったあのおばあさん、まあ、それもクリスチャンのおばあさんがいて、でその人にまあなんとなくこう相談することになるんですよね。でそのおばあさんがその奥さんに言うんですよね、実際本当の敵は何なのかと。でそれをしっかり見極めないと戦いに勝つことはできないと言うんですよね。まあ、日本語のタイトルが祈りの力って言うんですけど、英語のタイトルはワールームって言ってですね、あの戦争の部屋って、まあ、ちょっと変なタイトルがついてるんですが、じゃあ戦争の部屋は一体何なのかと言ったら、それはお祈りする部屋のことなんですね。でまた日本じゃ考えられないけど、このクローゼットってこの衣装を収めるその服とか靴とか置くような、まあ、それが実は小さな部屋ぐらいあるんですよねクローゼットが。でそのおばあさんがそのクローゼットに服を置かないで、そこをなんと祈りの部屋にして、そこでこうお祈りしている。でその若い奥さんにもそれを勧めてですね、結局クローゼットの中取って、そこにあの祈りの部屋にするんですよね。その祈りの部屋が戦いの部屋だっていうわけなんですよね。でその最初奥さんはあの旦那さんが敵だと思ってた、つまり何かあったらすぐ口論になっても言い合いになってですね、言い合いになっても結局奥さんの方がまあ負けてしまうような感じになって、で何とかしてその主人を打ち負かしたいっていうような、まあ、そういう気持ちで祈りを始めるんですけど、そのおばあさんの指導のもとに、やっぱ本当に戦うべきなのは主人じゃないと、本当に戦うべきものは自分の心の中にあるということにだんだんとこう気づいていく。そのクローゼットでですね、まあ、お祈りをしていく中で結局外に問題があると思ったけど、実際の問題は自分の心の中にあるということをだんだん気づいていくわけですよね。そして神様に対して、まあ、悔い改めの祈り、自分の態度がいかに間違っていたか、悔い改めの祈りをして、そして、まあ、自分の心の中にある、まあ、この執着心っていうんですかね、まあ、それサタンの心、サタンを追い出すような祈りをして、そして本当に旦那さんとで子供と和解して生きることをまあ願う。でそのそれに合わせて、まあ、ご主人の仕事上の大きな問題が起きて、その、まあ、困難に旦那さんの方が直面するんですけど、でも奥さんの方はもう心が神様によって変わっているので、まあ、それをきっかけに2人がですね、まあ、和解していくというようなまあストーリーなんですよね。でもついつい私たちもそうだと思います。このマルタにしても、その映画の中の奥さんにしても、問題は外にあると。だから誰かがどうにかしたらうまくいく、この人がこうしたらうまくいくとか、このようにしてくださいとか、こう問題は外にあるというふうに私たちは思いがちですけど、本当の問題は心の中にある。私たちはでそれを見つめない限り、あるいはそれに気づかない限り、その問題を本当に解決することはできない。マルタの問題ははっきりしています。多くのことに思い悩み、心を乱していると。まあ私たちもありがちなことだと思います。でもイエス様のポイントははっきりしている。必要なことはただ一つだけだと。イエス様に聞くということですよね。イエス様の前に自分の身を置いて、まずは自分の心の在り方、生き方を振り返るところから 出発しなさいということを私たちに問いかけている。まあ日本の家ですから、そんなね、その一部屋分ぐらいあるクローゼットなんか持っている家に住んでる方少ないと思いますから、そんな部屋をですね、まあ、確保できないですけど、でもそれは物理的な問題じゃない。やっぱり自分の心の中にイエス様とだけ過ごす心の余裕を、そのスペースを置くかどうかですね、自分の心の中に。そしてまずイエス様に聞いて、イエス様に自分の悩みを打ち明けて、イエス様から力をいただく、まあ、そのような心にスペースを置けること自身がクリスチャンの最大のお恵みだと思いますね。本当の問題は何なのかというところから見つめることができる、イエス様に照らしてもらうことができる、まあ、それが私たちの大きなお恵みだと思いますね。イエス様によって私たちは自分自身を変えていくことは、まあ、いつでもできると思います。その恵みを私たちは、まあ、絶えず願っていきたい、まあ、日曜日がこうやって休みの日で教会に来るっていうのは、私たちは日曜日ごとにこうやってイエス様に出会って、イエス様を通して振り返って、まあ、先週1週間がどうだったかを、まあ、簡単に振り返ってですね、でこの1週間をどのように過ごすのか、まあ、そういう軌道修正をする日であるとも思います、まあ、イエス様との対話によってですね、まあ、そのようにしながら私たちが日々の生活の中で絶えず自分自身を変えて歩んでいくことができるように、自分の心を、まあ、執着やとらわれの世界から神様の恵みの世界に自分の心を置き換えて、まあ、絶えず歩んでいくことができるように、まあ、多くの方はマルタのように忙しい方多いと思いますが、私たちがマリアの心を持って歩んでいくことができるように、このミサでお祈りしましょう。